します。今日も共に御言葉を通して恵みを分かち合うことができることを心から感謝します。今日ですね、いただく神の御言葉は歴代史の上4章の9節10節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。ヤベツはその兄弟のうちで最も尊ばれたものであった。その母が、私は苦しんでこの子を産んだからと言って、その名をヤベツと名付けたのである。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって言った。どうかあなたが豊かに私を恵み、私の国境を広げ、あなたの手が私と共にあって、私を災いから免れさせ、苦しみを受けさせられないように。神は彼の求めるところを許された。アメン。今日はこのところから地境を広げてくださいというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。今日読んだ御言葉は非常に有名な箇所ではないかなと思います。一度は読んだことがある、もしくはメッセージを聞いたことがあるという箇所ではないかなと思います。特に今から数年前、もしくは10年ぐらい前でしょうか、ハワイの方からヤベツの祈りという大ブームメントが起こったことを皆さんご存知ですよね。知っておられると思います。ヤベツの祈りの本もたくさん出されたし、またヤベツの祈りを祈ると祝福される、繁栄の祝福をいただくことができるということが主なテーマであったように思います。実はですね、私自身もこのヤベツの祈りを作ってラミネートして財布にね、しまっておいて、お守りじゃないんですけど、一番よく見るとこどこかなと思ったら財布でも、まあ私財布持たないので全然見ることもなかったんですけど、作って挟んでおいた記憶があります。でも今日私はこのヤベツの祈りをただ単なる祝福、また繁栄のメッセージとは考えてはいないです。私もたくさんヤベツの祈りに関するメッセージをしてきましたけれど、今日このヤベツという人がなぜ神様に祈ったのか、なぜヤベツは神様に訴えたのかということを中心にメッセージをしていきたいと思っております。今日読ませていただいた口語訳聖書では国境と書かれているんですけれど、新改訳聖書では地境となっていると思います。先日メッセージをさせていただいたアブラハム契約ということの中でも少し触れましたけれど、イスラエルの民にとって土地というものは先祖から受け継いだ目に見える祝福であります。そしてそれは自分の孫たち、子孫たちに永遠に受け継いでいかれるものとして考えられているものでありました。ですから私たちのように簡単に土地を売り買いするというような感覚ではない。その土地を先祖から受け継いで、それは神様からの目に見える祝福であり、その祝福を後世に残していかなければならないというもの、それが土地でありました。さらに神様は地境を動かしてはいけないと聖書の御言葉を通して語っております。箴言の22章の28節を見ると、あなたの先祖が建てた古い地境を移してはならないとあります。また同じ箴言23章10節にも、古い地境を移してはならないと語られております。ここで言われている古い地境というのは、先祖から引き継いできた土地の境界線という意味ですよ。その境界線を動かしてはいけない。神様ははっきりと、この土地はあなたに与えたものだから、人間の勝手な思いや考えによって広げたり縮めたりあげたりもらったりするものじゃないよと。この目に見える土地は、すなわち神様の目に見える祝福は神様からいただくものであって、人間のやり取りによって得るものではないよ。その象徴が地境というものでした。あなたの祝福はこれぐらい、あなたの祝福はこれぐらい。だからその当時の祝福はリアルに目に見えるものでありました。 そのことを踏まえて今日もう一度ヤベツが祈った祈りに目を留めていただきたいと思うんですけれど、彼は神様に祈りました。私の地境を広げてください。今もお語りしたように、神様は地境を移してはいけない、動かしてはいけないと言われているんです。ヤベツはそのことを知らなかったんでしょうか。そんなことは決してないと思いますよ。ユダヤ人である限りは神様の命令は代々受け継がれているものですから、ヤベツが知らないということはまず考えられない。イスラエル民族であれば誰もが知っていることだと思われます。当然ヤベツも知っていたでしょう。地境は移してはいけないんですよ。絶対に移してはならないんですよ。それは神様からの祝福であり、神様が決めたことだから。神様がダメだと言ってるんですよ。ヤベツはそのことを知っていました。でも彼は神様に祈ってるんです。私の地境を広げてください。皆さん一度考えていただきたいと思います。神様が御言葉を通してまた受け継がれてきた言い伝えによって、親が子供に教育し、これはいけないよ、神はこのように言われているよと言われてきた、その言葉に対してでもということが言えるだろうか。いや、私たちは時々神様に対してでもね神様と普通に言いますけど、普通ではあってはいけないんだけれど時々言いますけれど、そのでもではなくて本気のでもですよ。軽いでもじゃない、本気のでも。分かっています、知っています、あなたがダメだと言っていることも私は重々分かっています。でもあなたに訴えます、祈ります。それがヤベツの祈りであります。ヤベツは愚かな人だったんでしょうか。分かっています、でも私はあなたに祈ります。ヤベツは信仰のない人だったんでしょうか。先祖から受け継がれてきた命令とか戒めを軽んじる、そんな人だったんでしょうか。聖書を見るとそのようには書かれていない。彼はその兄弟のうちで最も尊ばれていたと語られています。最も尊ばれていたとは何ですか。兄弟たちから尊敬されていたということですよ。この時代尊敬を得るためには顔がいいとかね、うちのお兄ちゃん顔がいいね、めっちゃ尊敬するわとか、そんなこと関係ないんですよ。性格がいいとか才能があるとか賜物が多いから兄弟を尊敬する、リスペクトするということではない。その当時人々が尊敬する要素はただ一つ、神様に対する姿勢です。神様に対する信仰が人々の尊敬を得ていたんです。ヤベツは愚かな人でも信仰のない人でもありませんでした。彼は神様に対して非常に忠実で誠実な人でありました。聖書を通しても知ることができます。兄弟たちはヤベツの生き様を見て、人となりを見て尊敬していたんです。皆さんもよくご存知だと思いますけれど、ヤベツという名前の意味は悲しみという意味ですよね。その理由として聖書が語っていることは、私は苦しんでこの子を産んだからというのが理由ですよ。どれくらいの難産であれば我が子に対して悲しみとつけることができるんでしょうか。私は子供を産んだことがないので、その苦しみがどれくらいのものかということがわからないので、八百屋が悲しみという名前をつけるぐらいその出産が苦しかったんだろうか、どれくらいの苦しみを味わえばその子を見て喜びではなくて悲しみだってその名前をつけてしまうほどの痛みがあったんだろうか。ひょっとしたらもともと子供自体を望んでいなかったのかもしれない。 生まれてきたこと自体が悲しみだったのかもしれない。それは聖書には語られていないし、知ることはできない。でも確かに言えることは、私は苦しんでこの子を産んだから悲しみという名前をつけるんですよ、この子はヤベツなんですよって。彼は悲しみという名前をつけられました。でもこれは聖書だけの話ではなくて、日本でも悪魔くんという名前をつけられそうになった子供がいて、役所の方がそれをストップしましたよね。この名前はいけない、悪魔くんいけない。親は子供の名前をつけるのは親の権利じゃないか。でも実際には止めてあげたらよかったのになというような名前もあるみたいです。調べてみたら面白い名前があって、皆さんにご紹介したいなと思いました。一つ出していただいてもいいですか。これ分かりますか。これはレタス、レタスくん。次ですか、もやしくん。もやしくんっていうんですかね、おいもやしくんとかいうね、どんだけもやしが好きなのか分からないですけど。次、これはナンシーですね。いやアメリカ人に生まれたかったんか、ナンシー。次、ソフィア。何人になりたかったのかよく分からないですけど、ソフィアですね。漢字つけんでいいんじゃないかっていう感じですけど、次行きましょうか。ミカリンですね。ミカリンっているんですよね。いるんですね、実はね。次お願いします。これは何でしょう。でというね、永田でみたいな、もう悪意を感じますよね。次お願いします。双子ちゃんですね。はい、ダイヤとモンドですね。次お願いします。未来と書いてフューチャーと読むね。はい、次お願いします。いちご姫と書いていちご姫と読む、そのままいちご姫。次お願いします。ゴリンコ。オリンピックの時に生まれたのか分かんないんですけど、ゴリンコ。次お願いします。たかしくん。これはたかしくんまでが名前ですよね。たかしくんをちゃんと呼ぼうと思ったらたかしくんくんってなるというね、そういうことですよ。たかしくん、たかしくんくんね。はい、次、どんだけ好きか夏メロ、永田夏メロ。私は親を恨みますきっとね。はい、次、これは何でしょう。にょよって、ね、はい、次、ハム太郎と書いてハム太郎。僕の名前ハム太郎やね。はい、次、ラッキースター。ラッキーですけどね、ラッキーに生きてたらいいですけどね。はい、次、光宇宙と書いてピカチュウ。本当にある名前です。次、ちょっといけてるんじゃないかな。機械と書いてマシン。ちょっとかっこいいですよね、永田マシン。実はサイボーグやったみたいなね、そんな名前ですよね。次、次も私好きですよね、まっすぐ。永田まっすぐっていうのもいいと思う。嫌いなことが嫌い、永田まっすぐ、いいと思います。次はね、私座布団5枚ぐらいあげたいなと思います。 1,2,3 と書いてワルツ。 1,2,3,1,2,3 のワルツ。これは座布団5枚ぐらいあげたいですね。次、こう女の子です。愛を引くと書いてアイーンとね。次は悪意を感じます。はい、運ぶ子供と書いてうんこ。これはいじめられるね、これは役所却下すべきでしたね。最後、マリコと書いてコタロウと読むね。もはや字は関係がない、コタロウでいいじゃないかと。なぜマリコと書いてコタロウとつけたのかという話です。名前というのは人生の中で大きな影響を与えるものですよ。人生の中で最も多く語られる言葉、それが名前だと言われています。言い換えれば、最もよく聞く言葉、それが自分の名前なんです。先ほども紹介しましたけれど、レタス君、人生に何千回もアイーンって呼ばれたのね、たまったもんじゃない。そして悲しみ君、 やべつ、悲しみ悲しみって自分の名前を呼ばれるたびに悲しみ悲しみ、彼が自分の名前を意識し始めた時どんな気持ちだったんだろうなと思います。僕はやべつなんだ、悲しみなんだって。親が自分につけた名前、その名前が悲しみ、こんなシャレみたいな名前ではなくて、その理由を聞くと、苦しんであなたを産んだから私にとってあなたは悲しみなんですよ。親にそんなことを言われる子供はどんな気持ちになりますか。あなたは私にとって悲しみですよ。私は苦しんであなたを産んだからあなたは悲しみなんですよ。そんな話を聞いたら腐ってもおかしくないですよね。腹が立って嫌になって、こんな名前つけられて親にも愛されてない、悲しみなんてつけられてこんな人生最悪やって言ってしまっても仕方がないねって。しかも名前だけではなくて、お母さんの気持ちまでもが自分を歓迎していない、喜んでくれていない、それがやべつの人生の始まりです。私たちはいくらでも理由をつけて楽をすることができます。親がこんなんだから私の人生はこうなったとか、家が貧乏だからとか、姿形がこんなんだからとか、こんな名前をつけられたから悲観的な性格になってしまったんだとか、今私も仕事携わっておりますけれど障害があるからとか、数え上げればキリがないぐらい私たちはたくさんの逃げ道を持っています。でもやべつはそうではありませんでした。彼はある日突然信仰に目覚めたという人ではありません。彼は兄弟の中で最も尊ばれた人でありました。尊敬は急に得ることができるものではありません。彼は長い時間をかけて兄弟たちから尊敬を得た人でした。真実に神様に仕えてきたということを意味しています。彼の性格や生き方、考え方、その行いが兄弟たちが見て素晴らしいねって、神様に対しても人に対してもこのやべつは素晴らしいねって言われる人でした。彼は決して自分の名前のせいにしなかったんです。腐ったり投げ出したり嫌になったりしなかったんです。彼はそんな名前をつけられても神の前に人の前に誠実に忠実に歩んだ人でした。決して完璧ではなかったかもしれないけれど、それでも彼は懸命に生きた人であります。たとえ自分の名前が悲しみであっても、悲しみの人生を選ばなかったんです。アーメンでしょうか。簡単な逃げ道に逃げ込むことをしなかった。なぜなら悲しみの中でも喜びを与えてくださる神様を信じていたからですよ。どんな苦しみの中で母親が悲しみという名前をつけたかわからないけれど、自分が信じている愛している神様は、私もあなたを望まない、あなたは悲しみの子だとは言われないということを彼は知っていた。それどころか祝福された私の子と呼んでくださることを心から感謝したいと思います。だから私たちは簡単に逃げ道を作っていろんな理由をつけて楽な道を選んではいけないと思いますよ。私たちもまた同じ神様を信じてるんじゃないんですか。そして神様は私たちに対しても最善の計画を持っておられるお方であるということを心から感謝したいと思います。だから皆さん、名前をつけるときに画数だとかね、 皆さんよく調べたんじゃないんですか。イエス様信じる前は、イエス様信じてからも分かんないけど、画数とかね、この字とこの字が相性がいいとか、神ご自身が私たちを祝福してくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。ヤベツは地境を広げてください、国境を広げてくださいと祈りました。私はこの聖書箇所を選びながら、一番大事なヤベツはなぜ地境を広げてくださいという祈りをしたのか、国境を広げてくださいという祈りをしたのか、最後の最後までわからなかった。なぜ彼は地境は動かしてはいけないと言われているのにもかかわらず、地境を広げてくださいと祈ったんだろうか、その理由がわからなかった。そしてなお今もわからない。聖書を読んでもその答えが見つからない、わからないままでこのところに立っています。わかることは、神様は絶対に地境を動かしてはいけないと言っている。ヤベツはそれを知っている。それでも彼は地境を広げてほしいと願ったということだけは分かっている。ヤベツの祈り全体を見ても分かるように、どうかあなたが豊かに私を恵み、私の国境を広げ、あなたの手が私と共にあって、私を災いから免れさせ、苦しみを受けさせられないようにしてください。これがヤベツの訴えです。どうかあなたが豊かに私を恵んで、私の国境を広げて、あなたの手が私と共にあって、私を災いから免れさせて、苦しみを受けないようにしてください。この短い祈りの中に私という言葉が4回出てくる。なんと自己中心的な祈りか。神様がダメだということまでも訴えて、それだけでもとんでもないのに、私私私私、私を祝福してください、私を守ってください、私私私。皆さんどうですか。一緒に祈ってて、もしヤベツがいて、どうぞ神様、私を祝福して、私を恵んで、私を守って、私が災いに遭わないように、私のために、こんな人おったら、ちょっとは教会のために祈ったらとか、ちょっとは兄弟のために祈ったらとか、そんな風に思いたいぐらい私という人です。でも大事なことは、そのような祈りに対して神は彼の求めるところを許されたということです。これが驚くべきことですよ。人間から見るならば、なんということをするんですか。神様ダメだと言ってるんじゃないですか。地境動かしたらダメだと言い伝えられているし、知ってるでしょ、分かってるでしょ。なんでそんな私私って自己中心的な祈りするの。言いそうですよね。牧師は特に言いそうですよ。でも神様は彼の求めるところを許された。神様は彼の祈りを聞かれました。でもそれだけではなくて、彼の祈りを聞いて許されたとあります。許されたということは、本来ダメだけれど今回に限り許すということですよ。許可したということです。分かった分かった、許すっていうやつですよ。皆さん、このことの意味を理解していただけるでしょうか。神様が許可をした、許した、その祈りを聞いたじゃなくてね、許可した。私はこれを読みながら、ある一つの光景を思い浮かべました。それは旧約聖書に出てくるヤコブです。ヤコブの話です。彼はおじいの家から自分のふるさとへ帰る途中に、 お兄さんが川の向こうで400人を率いて待っているということを聞いて非常に恐れました。なぜ彼を恐れたんですか？自分がそれだけのことをしてきたからですよ。お兄さんが漁に行って、お腹すいた、お腹すいた、何か食べるものないだろうかと言った時に、ヤコブがレンズ豆を持って、わあレンズ豆だ、おいしいね、それちょうだいって言ったら、いいですよ、でも長子の特権と引き換えにしましょう。今でも長男と言えば大きな責任を担うんじゃないんですか？昔に比べたらそういうこともなくなってきましたけれど、長男だからとか、長男が家を守らないととか、長男が仏壇継がないととか、長男が親見ないととか、仏壇と親同じみたいに話しますよね。仏壇も来るし親も来るしみたいなね、とんでもないことですよ。そんなこと仏壇と親一緒に言わんとってくださいよ、お願いしますよ。でもそんな風に言いますよね、長男だから。それの何十倍も何百倍も厳しかったのがイスラエルの長子という特権ですよ。すべての祝福は長子が受け継ぐものであって、2番目3番目の子供はほぼほぼ数にも入らない。それが当時のイスラエルでした。ですから長子の権利を奪うということはエサウから何もかも奪うということを意味していたんです。彼はたった一杯のレンズ豆で、それだけではない、彼は父親が目が悪くなったということをいいことに母親と組んで兄のふりをして、長子が受け継ぐべき祝福の祈りを受けました。どのように考えておられるかわからないけれど、祈りを受けるということはそのことが成就されるということです。だから私たちは軽々しく祈りを受けてはいけないんですよ。誰かれなく祈りを受けてはならないんです。その霊的な影響を受けてしまうんです。ヤコブは父親から長男が受けるべき祝福の祈りを受けました。そしてその祈りに対してアーメンと言いました。アーメンとは何ですか？しかりその通りになりますようにという意味です。私たちが御言葉に対してアーメンという時には、アーメン、その御言葉が私の身になりますようにということです。ヤコブは長子の権利を奪っただけではなくて、実際的な長子の祝福も奪いました。そのことを知った兄のエサウが、お父さん私です、本当は私なんです、どうぞ私にもう一度祈ってくださいと言った時に、父親は言いました、エサウに祈るべき祈りはもうないって。お父さん祈ったらいいんじゃないですか、それぐらい祈りですから、祝福ありますようにとか、長子の権利は先に祈ってしまったけど、本間の長男はあなただから、あなたにもう一回私祈ります、これが本当の祈りですとか言ったらいいじゃないですか。でも祈りはそのようなものではないということを知っていただきたい。長子の祝福を祈る祈りはただ一度、ただ一人にのみ与えられるものであって、それ以外で祈られるものは形式ですから、形式で祈ることはできなかったということですよ。ヤコブはそれだけのことをしてきました。レンズ豆で長子の権利を得、父親を騙して祝福を得、兄から命を狙われると叔父のところに逃げて、叔父のところでお嫁さんを連れて帰ってきて、自分のふるさとに帰ろうと思ったら兄が400人を控えて待っている、その待っているのを見て恐れた。なんで恐れたか、兄に殺されても仕方がないようなことをしてきたということを自分自身が一番よく分かっている。お兄さんが400人も連れて自分待っている、うわあこれまずいな。彼のしたことはまず家畜とか奴隷とかを最初に生かして、ひどいですよね、まず生かして、先行け先行け、次に子供、たくさん子供、行け行け行け、そして最後に2人の妻よ来て
先行け、先行け、ご主人にですね殺されるかもしれんから先行けと言われたら、離婚や言われておかしくないぐらい。でもヤコブはそうしました、先行け。そして彼は何をしたか、川に渡らないで手前で待って様子を伺っていたんです。なんという卑怯な人か。彼はそのところで一人の人を見つけました。聖書を見ると一人の人とだけ書かれていますけれど、それは神が使わした御使いだと言われています。彼は御使いを見つけた途端に組打ちをしたと書かれていますけど、今でいう相撲のようなことですよね。彼の望みはただ一つです。私を祝福してくださらないのなら私はあなたを去らせません。私を祝福してくれなかったら私はあなたを離しませんということですよ。全部送って川で自分一人待ってて、見つかい見つけて、見つかいだバー追いかけて、突然組まれて、私を祝福してくれなかったら私はあなた離しません、離しません、離しません、祝福してください、離しません。皆さん考えてください。いやいや、あなたそれだけのことしたよねって、お兄さんに恨まれることしたよね、自分で一番よく分かってるよね、どの口が祝福言うかな。今全部奥さんも向こうやってるよね、結構卑怯なことやってるよね。でも祝福してください、祝福してください、そうしないと離しません、離しません、祝福してください、祝福してください。どれくらい戦ったと思いますか。天使が言うんです、もう日が明けるから手を離してくださいって。天使がどれくらい疲れたのか嫌なのか、日が明けたらどうなるのか返信するのか分かんないけど、日が明けるから離してください、頼むから離してっていうぐらい、ヤコブは離さなかったんです。祝福してください、絶対離しません、祝福してくれるまで離しませんよ。どれくらいしつこかったのかわからないけれど、彼はもものつがいを打たれました。彼は股関節を打たれながら、もものつがいを打たれながら、それでもまだ離さないんですよ。私を祝福してくれなかったら離れません、離しません、引きずってですね歩けなくても、痛みがあっても離しませんよ、どんだけしつこいねんっていうぐらい、彼の祈りは全くもって自己中心的な祈りですじゃないですか。自分で蒔いた種を、でもそれを祝福してくれって、全然おかしな話ですよ。カウンセリングしたら、いやそれはお兄さんにきっちり裁かれる必要があるんじゃないですかと私だったら言うと思います。自分のしたことは自分で処理しましょう。それぐらい勝手な祈りですよ。でも彼は最終的に祝福を奪い取りました。あなたの名前は何て言うんですか。ヤコブです。ヤコブというのは騙す者という意味ですよ。あなたの名前はもはやヤコブじゃない、これからはイスラエルと言いなさい。イスラエルとは何ですか。すべてを祝福する者という意味です。彼は祝福をいただきました。私を祝福するまであなたを離しませんと言い続けたヤコブが勝ちました。これがヤコブの信仰でした。決して綺麗な信仰ではないかもしれないけれど、決してモデルになるような信仰ではないかもしれないけれど、彼の命がけの信仰でした。命がけの祈りでした。命がけの訴えでした。自分が祝福を得るまでは離さないという決心をしていました。口先だけのものではありませんでした。神はその祈りを聞きました。ヤコブは本当に神様の祝福が欲しかったんです。この時のヤコブは神様の祝福がなかったら生きていけないぐらい切羽詰まった状態だったんでしょう。それが
どんなめちゃくちゃな道理であっても、人から何を言われようとも、そんなことはヤコブには何の。ダビデの声を私は憐れんでくださいと、彼は道端で叫んでいました。その時に多くの人がうるさい、黙れと言いました。弟子たちまでもが、あの人を黙らせてください主よ、うるさいですと言いました。でも皆さん知ってください、私たちに対してうるさい、黙れという人が私たちの問題を解決してくれるわけではないんですよ。私たちにああだこうだとアドバイスしてくる人が私たちの問題を解決してくれるわけではないんです。私たちを祝福してくださるのは神様です。同じようにヤベツは祈りました。地境を移してはいけないということも分かっている。自分勝手な祈りだということも分かっている。ただこの時の彼にはこの祈りが必要だったんでしょう。なぜかは分からないけれど、彼には必要だったんだと思います。彼はどうしても地境を広げて欲しかったんです。どうしても神の御手が必要だったんですよ。どうしても災いを免れさせて欲しかったんです。たとえそれが先祖から受け継がれてきた教えに逆らっていたとしても、神様がいけないと言われたことであったとしても、それを知りながらでも彼はそう祈らずにはおれなかったんです。その理由はわからない。でも彼は祈りました。そして神様はその祈りに許可を与えられました。これがヤベツの祈りのすべてです。不完全燃焼かもしれないけれど、これがすべてです。私たちはこんなに祈ったことがあるでしょうか。こんなに求めたことがあるでしょうか。徹夜の祈りは何度もしてきました。夜を徹して断食をしながら何日も何日も祈ってきました。そういう方もいらっしゃるでしょう。私たちは祝福が欲しいですよね。私たちは祝福が欲しい。でもこんなに求めたことがあるでしょうか。神様に守っていただきたい。でもこんなに叫んだことがあるでしょうか。ダメなことは分かっている、むちゃくちゃなことも分かっている。でも今の自分には神様に助けてもらうしか道がないんですよって、人は言うかもしれない。それはあなたが蒔いた種じゃないんですか。いや、もちろんそういうこともあるでしょう。自分が蒔いた種で、自分がしでかしたことで、今自分が苦しんで悩んで追いやられているというような時もあるでしょう。でもそのような時だからこそ、神様にすがるしかないんですよという時があります。人は言います。自分勝手だ、そんな信仰じゃない、それは逃げてるんだ。でも何度も言います、そのような人が私たちを助けることはできないんですよ。本当にそれを手にするまで私は決心して格闘して祈るという経験をしたことがあるでしょうか。私たちは悩んでいます、苦しんでいます、うめいています、心配事もいっぱいあります、そう言いながらも祈らないんですよ。このこと叶えてほしいんです、これが夢なんです、これがビジョンなんです、そう言いながらでも祈らないんですよ。祈っているつもり、信じているつもり、努力しているつもり、1日2日徹夜の祈りをしたら、あーすごく祈ったような気分になって、
ヤコブは桃のつがいが外されるような痛みを伴ってでも祈りをやめなかった。離さなかった。諦めなかった。私を祝福してくれるまでは離さないと彼は決めていた。どんな痛みを伴っても。私たちは難しいことがあればあるほどこのように祈るんです。主の御心がなるように。皆さん勘違いしないでいただきたい。主の御心がなるようにということを否定しているわけではありません。私もクリスチャンですから。主の御心がなるようにという祈りは素晴らしい祈りだと思っています。これは素晴らしい告白です。主が語られたことに対して 100% 従順に従う決心ができているなら、それは本当に素晴らしい祈りです。主の御心がなりますように。主が語られたならば私は 100% 従いますよ。素晴らしい祈りです。でもそんな決心もできていないのに、語られても従う気持ちもないのに、覚悟もないのに、ただただ考えることが嫌で、ただただその問題と深く向き合うことが嫌で、責任を持つのが嫌で、主の御心がなるようにという言葉に逃げてしまっているならば、それは悲しむべきことだと思いますよ。本当はヤコブが神とつかみ合って向き合わなければならないようなことなのに、本当は今こそ祝福してくださらなければ私はあなたを離しませんと、ダメだと言われても地境を広げてくださいと言わなければならない時なのに、主の御心がなりますように、あなたの御心のようになさってください。考えもしない、向き合おうともしない、祈ろうともしない、戦おうともしない。そして私には信仰がありますから、もし考えることを放棄して主の御心のままにと言っているならば、そのように言ってはいけないと思います。無責任なクリスチャンを作ってしまうだけだと私は思います。いずれにしてもヤベツは祈りました。それは真っ向から悲しみに対抗するような祈りでした。私たちも実は真っ向から取り組まなければならないものを持っているんじゃないかなと思いますよ。本当はヤベツのように、ヤコブのように真っ正面から取り組まなければならないものを誰もが皆持っているのではないかなと思います。そんな時に思い出していただきたい、ヤベツが祈った祈りを思い出していただきたい。悲しみという人生に逆らい続けた人の祈りを聞いていただきたい。親にあなたは悲しみなんだと言われたその人の人生を見ていただきたい。そのような人生を甘んじて受け入れなかった人の祈りを決して忘れてはいけないと思います。ヤベツの人生におけるすべての原動力は神にありました。神にはできないことはないということをヤベツは知っていたんです。できないことはないということの中に、神は私の願い、私の祈り、私の訴えを必ず聞いてくださるという信仰以上の信頼がありました。私たちはどうでしょう。私たちはどうでしょう。私の親はそんなに厳しい人ではありませんけれど、普通に言ってダメなことでも私が本気でバタバタさせながら、そんなことしたことないですけどね、 バタバタさせながら泣きながら頼み込んで願いやからと言ったら必ず 100% どんなことをしてでも助けてくれると私は信じています。ですよね。信じています。それは信頼です。自分が悲しみだからということのために悲しんで生きる必要はないんです。悲しみという名前だからそこにフォーカスを当てるのではなくて神様に焦点を当てて生きるときに私たちは本当の意味で悲しみという名の囚われから解放されるんですよ。本当に自由になってそして幸いな人生を生きることができるということを心から感謝したいと思います。私たちにも神様が必要です。助けが必要です。神様の助けがなかったら憐れみがなかったら生きていくことさえ難しい時があります。だから私たちも綺麗事ではなくて本音で祈るんです。本当に願っていることを祈ってください。当たり前のことをメッセージしているように聞こえるかもしれないけれど本音で祈るということがどれくらい難しいかということを皆さんは知っておられるでしょうか。本音は綺麗事ではないんです。本音は人に聞かせられないこともあるんです。本音は人から見られている自分ではないということを証明することでもあるんです。だから本音で祈るときは場所を選んでください。場所を選んで誰にも聞かれないところで自分と神様との間で本音で祈ってください。この人こんな人やったんやと言われるようなところで祈らないでください。でもこの教会が本音で祈れる教会になるようにと私は心から願っています。いやいつも綺麗にしてはるけど、いやいつも綺麗に、いや綺麗綺麗言うたらね綺麗な人ばっかり限定されるけどね、限定されるたらまたこれも語弊ありますね。ごめんなさいね。いつも綺麗にしてはるけど、はあ、本当はこんなことと戦ってはってんな、はあ、私もこの人のために祈りたいなって思える教会になりたい。はあ、この人表いつも綺麗にしてはるけど、うちがこんな汚かったんや、こんなドロドロやったんや、いやーかな、いやーかなわってよう言いますよね。いやーって言いますよね。そんな教会にはなりたくない。いやそれ以前にそんな人間にはなりたくない。今日私たちも矢別のように神は私の求めるところを許されたと言われるまで祈り続けるものでありたいと願いますけれど、アーメンでしょうか。ヤコブのように私を祝福するまであなたを離しませんという真剣な祈りを捧げるものでありたいと願うんですけれど、アーメンでしょうか。何よりも自分自身ではなく神様にフォーカスを当てて歩んでいくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。今日あなたの前に心を注ぎ出して主に告白して祈ります。神よ、どうぞ私たちが綺麗事ではなくて見せかけではなくて本当に心から願っている祈りをあなたの御前で捧げることができる、そのようなものに作り変えてくださいますように心からお願いいたします。主よ、見せかけはこりごりです。綺麗事はこりごりです。教会に来てまで仮面をかぶって生きるのはこりごりです。主よ、どうぞありのままの私たちを 受け入れてください。自分勝手でわがままでどうしようもなくて自分で蒔いた種なのに、それでも神様に願うような、そんなどうにもならない私たちだけれど、主よどうぞ私たちの祈りを聞いてくださいますように心からお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって今にお祈りを捧げます。